有事の兵庫町歩き
9時をお知らせしました。今月から毎月1回第3木曜日になりますが、この時間は
毎
月
月曜日、
まあ、なんで木曜日って言うん
だよなんで必ず木曜日って間違われ
る頭にすり込んでしまったんですね
月曜日です。そう、
はい、第3月曜日のこの時間はゆうじさんの兵庫町歩きという、はい、兵庫県内に12の町がありますけれども、ね、順番に回っていただく、はい、これ今年で3回目
の始 め,、はい、めになりますけど、
はい、
今回は僕はあの市川町の方行ってきました、
はい、
いわゆる中播磨といいましょうか、ね、上からずっと万端道を通ってちょうど真ん中辺、はい、あの地図の形から見るとあのハートのマークになってるんですよ、うん、真ん中がちょっとくびれて量が膨らんでということなんですけどね、うん、非常にまあ自然豊かな、はい、人口がおよそ1万3000人なんですけれども、本当に緑がきれかったですね。
このそうですか。
ちょうどそうですね、今月の10日の日に行ったんですけどね、
う
ん、まあ、本当にきれいなあのところでした、
うん、
でこの市川町のどかでいいんですけどね、最近ねこの新しい動きというかな、はい、あの地域活性化するためにね、うん、若い人とか中年の人がだいぶ頑張った動きがあるんで、はい、まあ、そういうところをちょっと取材してきたんですけれどもね、うん、まず行きましたのはいわゆるもうあの播磨富士とも言われております笠形山、
はい、
山がありますが、あの麓にあの笠形神社というのがありましてね、有名な神社ですけど、はい、そういうところのあるところね、この上牛尾地区というね、これは笠形山の麓にあるんですが、ね、こっち側の方行ってきたんですよ。でそこに行きますとね、笠形会館、まあ、その名の通りの会館コミュニティセンターみたいね、もともと昔小学校の分校があったところなんですが、分校が廃校になったんです。その後うまく使って、
はい、
各教室を使って、うん、まあ、コミュニティセンターみたいにして消防団もそこに本拠を置いたりですね、はい、から、いわゆる民族資料館みたいなのも置いたりとしてるんですけどね、今度は新しいねこの教室の一つ使いまして運命の木の展示館っていうのは展示室やね、部屋ですからね、
運命の木、
運命の木のってね、これはね2年前に行った時にもね取材してあのお話ししたと思うんですけど、
はい、
あの50年前の姫路城の昭和大改修がありました、天守閣をずっと支えてるのは新柱という太い大きな柱、これ日本の東と西の柱を支えてるんですが、はい、うん、これの西の方の新柱が中が腐っとったんで変えないかん、
はい、
ところはね、この新柱にするためには聞きますとヒノキじゃないとあかんのですって、カチッとしたやつじゃないとあかんですよね、はい、しかも200年から300年、うん、もう樹齢の長いやつ、はい、だから直径が1メートル以上太いやつでさ、長さが25メートル以上まっすぐやないとか、
うん、
回っとったか、
ね、
いろいろ縛りがあるわけで、
うん、
全国でずっと探したけどあらへんのさ、ところが地元のこの市川町の笠形神社の御神木として昔から守っとったやつがあった、
うん、
もちろん息子の方反対しましたよ、初めは
御神木
でしたけど、やっぱり姫路城のためにと OK 出した、
うん、
ところがですね、切ってパッと見てみますとですね、先の方がわずかに曲がっとったんですよ、今言ったら25度まっすぐになったらあかんね
ん、
これはえらいこっちゃことで、また全国をずっとくまなく探した、ほんならちょうどですね、木曽のね山奥にね、中津川って今市になってますけど、大きな木があって、これはやっぱりまっすぐ、
まあそこで林道があるぐらいですからね、
ほんでそれこれやいうことに切って運んできよって、ところが途中でトロッコからガーンと落ちましたね、トロッコから出て、木が落ちて真っ二つに割れてまう、使われへんがな、どないしょ
う、
それやった前に言うとったあの笠形神社もっぺおねえりこと、いうことで、先曲がってるとこ切って、ちょうど同じ長さに切って合わせたらええんちゃうかいうこと、これ合わす技術というのは素晴らしい技術日本持っとるんですね、いわゆる昔からのそういう神社なんか作るためのもんです、もう組も何にも使わんと合わすんです、
はい、
これがまた見事にドッキングしたんです、全然違うところの木がうまかった、これは運命の木いうことでね、いわゆる教科書にも載ったあの副読本ですけどね、道徳の教科書の副読本に載っとるんで、そういうのをね資料をね展示した部屋が僕の行った 2,3 日前にできました、その時の木切ったノコギリでもね、普通のノコギリちゃんでも大きなね金太郎さんが持っとるよりもっと大きなノコギリとかそんなのが展示されたり、それから木の切り口こんなんですよ、
はい、
写真もありました、
うん、
だそういうのがありました。その部屋のそばのところにね、
はい、
笠形オーガニックファームという大きな旗立てた部屋がありましてね、はい、
うん、
ここのところは あのいわゆる笠形地区というのはもう前だいぶ前から有機農法オーガニック栽培といいますか、はい、これが盛んなところでしてね、
それでこの笠形オーガニックファーマーズって書かれてるんですか。
でね、ここのところではもう、あの新しいに入ってきた方があの有機栽培なんかもしてるんですけれども、うん、この去年からねオーガニックファーマーもっとやっぱり地域の人、地元以外の人にも来てもらって、うん、地域活性化しようということで活動もしてるんです、はい、でそこの事務局をしておられます、牛尾由美子さんにちょっと話聞きました。
市川町の私たちが活動している上牛尾地区っていうところでは今6軒の有機農家が就農していて、でもともとその上牛尾にあの牛尾武弘さんっていう36年前から有機農業を始められた、まあ、ちょっと先駆者的な存在がいて、その方をまあ頼って皆さんがこう集まってこられてるような形なので、まあ、今後こういう形で上牛尾地区で有機農業をもっと活性化させて、もっと外部の他の県とか町とかからこう有機農業を始めたいっていう人たちを集めて活性化していこうっていう取り組みなんですけれども、まあ今まで畑とか田んぼとかをされてた方ができなくなって余っていく農地をそういった新しい新規収納したい方に提供する、まあ、ちょっとつなぎ役みたいな形でやっていこうと思ってるんですけども。
今のところそういうのに申し込みとか希望者にあるんですか。
そうですね、去年の6月に始めたんですけども、この、今年の5月から、旭川から移住を目的に、はい、に一応来てくださる予定になっていて、はい、ちょっと家とか補助とかを確保する方向にこちらは動いてます。農業体験をまずはやっていただいて、ね、わ農業って楽しいなって思われるかもしれないし、わしんどい面もあるんやなっていうのも、まあ、実際に体験していただいて、まあ、なんかまあ農業と市川町有機農業について皆さんにもっと知っていただきたいなっていう。
なるほど、ね、
はい、活動をしてます。うんうんうん、
僕ちょっと話名前間違えました。笠形オーガニックファーマーズというのがまあ正式の名前なんですけども、うん、はい、若い方だけでなしに地元の農家の方、うん、そういう方が集まってが、まあ、町ももちろん、
ね、今何組ぐらい、
あのね、この牛尾さんという方が30何年始められて、はい、で、どんどこと今6組のお、まあ就農者といいますか、はい、雪農業でやってね、で都会なんかにこう品物出してえらい人気なんですよ。でこれからまだまだいろんなところに来ていただこうというようなことに、
それでこういう笠形オーガニックファーマーズっていう、はい、
あるんですね、
活動始められたんです。
で、まあ、もちろん農業体験の教室開いたりもしてまして、うん、そのメンバーの中に一人にね、長須雄一さんという方おられまして、はい、この方まだ活動するのも非常に活発な方で、ご自身でも棚田ラバーズというあそこら棚田がいっぱいあるんですよね、でほっとったかももったいないからいうことで、これをうまく利用しよう活動しよう、はい、そういうこともやってるこの地域の活性化グループなんですけれども、はい、うん、この地元のその棚田のそばまで行きましてね、長須さんとそれから一緒の若い子の井上さんという女性にも話聞きました。
棚田ラバー自体が心と体を本当に豊かにして、美しい棚田を未来につないでいきながら、そういう生き物や自然の良さを伝えていきたいという思いで仲間と立ち上げたものです。
例えば普段はどういう活動してますの。
普段は今度またヨモギのイベントを6月の24日にするんですけども、そういうふうにヨモギの市であったりとか田植えとか自然体験を行っております。
今若い方には農業に対する魅力というかな、なんかそんな持ってはる方多いんでしょうか。
あ、そうですね、本当に今生き方を見直したりですとか食とか体のことを考えている若い人も多いので、まあ、そういう方々に本当に本物の良さであったりとか私自身が実体験をついたことを伝えながら、多くの方に棚で食の大切さを伝えできればと思っております。
まあ、そのうちの一人の若い方といいました井上さんが今日、ね、こちら来ていただきましたので、こんにちは。
こんにちは。
井上さんは出身はどちらなんですか。
出身はここの地元の市川町なんです。
今まではどこでお勤めとかなんかしてました。
あ、そうですね、2年ちょっとだけ東京の方で、はい、雑貨の仕事をしていました。
なんで帰ってきたんですか。
まあ、ここのやっぱり市川町がすごく大好きで、この市川町がまあ盛り上がっていくために何か仕事をここでしたいなと思って帰ってきました。
今どうですか？
そうですね、あの都会からのお客様がすごく多くって、改めて逆にこちらが地元の魅力に気づかせてもらえるようなことがたくさんあって嬉しいです。
長曽根さんね、今改めて、まあ、地元の良さが分かったという、はい、そういう方多いかも分かりませんね。
そうですね、本当に井上さん初めて都会でそういうのを感じられて帰ってこられる方も多いので、そういう方々に今度のよもぎのイベントを通じたりですとか田植え体験とかもしているので、ぜひまあ来ていただいて魅力を伝えていきたいと思っております。
やっぱり中にいたら分からないことが、そうそうそう、一旦外に出て自分のふるさとを見つめ直すと、 そうですね、その良さが分かる、
ね。でひょっと見たらほんまに自然がいっぱいですしね、うん、で、まあ、使われてない棚田だとかそういうのあるわけですよ、うん、これちょっともったいない話ですからね、はい、うんうん、でこの、長曽根さんの話にも出てきました、いろんなイベントやってるんですけど、そのうちの一つに、うん、よもぎのイベントであると言ってましたから、ね、うん、6月の24日、よもぎって昔ほんまあの、あぜ道なんかにはあったんですけど、はい、最近あまり食べること少なくなりましたよ ね、
そうですね、自然に生えてるのもありましたね、はい、
天然笠形温泉のせせらぎの湯のところで6月の24日土曜日ですけどもね、うん、1日朝から夕方までよもぎと人の縁結び市というのをやりまして、ね、これよもぎのいろいろあるんですよ。よもぎ団子はもちろん昔から懐かしい、はいはい、よもぎの天ぷらカレーとか、よもぎ茶とかね、夕ご飯会ではこれ、よもぎ、よもぎ夕ご飯会かね、うん、それからあの温泉もよもぎの温泉みたいなのが
あ
った
り、よもぎ温泉、あ、よもぎ湯というのがあるね。
もちろん有料の部分もあるんですけどもね、うん、そういうようなことでよもぎまみれの一日
香りがしてきそう、はい、
なんかよもぎの布団かなんか
そういうのもね、あの企画して、まあ、もちろんその他いろんなことをこれからもやっていくという、うん、こういう若い方のアイデアというかな、はい、なんかそういうのを感じてきました。でもう一つこの自然を利用したといいますと、この市川町にはあの有名なリフレッシュパーク市川という、はい、宿泊施設がありますね、はい、この笠形山の麓にあるんですけども、うん、ここのところはもちろんいろいろとあの宿泊して楽しむのはありますが、最近まだできたのもあるということ で、はい、でこれは支配人のですね、福富光三さんに話聞きました。例えば最近新しいしたものできたもの、
そうですね、あのレストラン2つあるんですけども、もう一つのレストランに、いろりが切ってありますので、それを活用したいという、復活したいということで、はい、あのいろりのメニュー、串焼きのメニューを揃えて去年から営業を開始しております。それから魚、アマゴですけども、つかみ取りの池を、で昨年からあの子どもさんを中心につかみ取り、そして掴んだアマゴをその場で焼いて食べて楽しんでいただくということも始めております。それからどんぐりの森ハイキングというのを1時間余りのコースなんですけども、復活させて、コテージに泊まって、そのハイキングを山の中の森林浴を楽しみながら回ると。
もちろん人気のカブトムシドームもあるんでしょうね。
ああすいません、つまんだそうです、あのもうこれは例年ね、6月の今年は24日から開園になるんですけども、うん、毎年夏休みに入りましたら、たくさんの親子連れがもうカブトムシと触れ合って、非常にもうあの喜んで夏のいい思い出を作って帰っていただいているように思います、う
ん、はい、それと新しいにサバイバルゲームできるところができたんです
か、はい、そうなんです、先月約50人の方が、まあ、イベント的な開催やったんですけども、阪神地区から集まられて非常に喜んで、また2回目3回目の企画につなげていこうということで、そういうことも地元の了解の上で山を使っていただいております、
このサバイバルゲームをできるのは今年の4月から始めましてね、はい、カブトムシドームというのは人気の、子どもさん人気のカブトムシのところがあるんですが、はいはい、その近所でやるんですよ。だからカブトムシドームがオープンしてる間はサバイバルゲームしばらくお休みなんですけどもね、今はできますけど、ですから6月の24日からはサバイバルゲームできるんですよ。
エアソフト
鉄砲の打ち合いですわ、まあ言うたらね、僕知らなかったです、サバイバルゲーム言うからね、森の中やから例えば草でもこうあのかぶして寝て自然体験するんだなと思っとったんですよ 違うね。
なるほど、
うん、鉄砲の打ち合い
敵を倒すという、
まあ、あのサバゲーって言われて若い
頃にこの番組のディレクターがやっぱり若い時やっとったんですって。
サバゲー、
うん、打ち合いを、これ聞きましたらやっぱり好きな人いっぱいおるんですね。もうそのままのコンバットみたいな格好してですね、だんだんとお互いに
分かれて、あの室内インドアでやる施設なんかはね、街中にあったりするんですけれど、やっぱりこの自然の中というのは
森の中ですからね、これまた非常に迫力があって、非常にまあ楽しいようなんですが、このサバイバルゲームのことにつきましては川戸翔さん、アキラと書いて翔と呼ぶんですけども、川戸翔さんにちょっと話聞きました。サバイバルゲーム自体は鉄砲の打ち合いですか？
エアソフトガンで の打ち合いですね。
今僕手の上にこれが弾というんですか？
そうですね、
はい、これはそのセイロガンとセイロガンの大きさぐらいの弾なんですけど、素材は何ですの？
まあ、セイロガンではないですが、まあまあ似たようなものなんで、大きさはね、まあ、6ミリ BB 弾なんですけども、うんうん、素材は、まあ、トウモロコシとか多分ああいう感じのそのまあでんぷんですかね、ああいうのを使って多分やってると思うんですけども、
プラスチックではないんですね。
プラスチックではないですね。なんであの、まあ、ちょっと期間はかかりますけど、まあ、土にそのまま帰っていくっていう。
よかったらちょっとパパッと打ってみますか。
弾でどれぐらい飛ぶかちょっと試しに。おー、びっくりした。
あんな感じでね、
飛びました今。
飛びました。
へ
ー、もうちょっと前かがみになる感じ。こんな感じ。あの聞こえはやっぱりサバイバルゲームって危険なものだとかね、うん、危ないものだっていうのはありますけども、ゲームにも遊ぶのにもやっぱルールっていうのがあるんで、そのルールさえきっちり守ってもらったら本当に怪我なく、うん、ちゃんと遊べますんで。
なるほどね。いや僕もあの鉄砲打った初めてでね、子供の時空気銃を打ったことありますよ。あんな本心みたいな重さもね、
ちょっとこうライフルのような。
そうなんですよ。でね、うん、あの3種類この置いてましてね、うん、こうあのまあ、もちろんご自身で持ってくる人もほとんどなんですけども、はいはい、レンタルもあるんですよ、うん、で電動ガンとガスガンと、うん、それからエアガンと3種類で、ピストルになったのがガスみたいな、うん、でそんな種類がありまして、でまあ、 川田さんに聞きますと、やっぱりファンの方は本当にもうコンバットみたいな格好して、であのそんな弾でもね、顔に当たって危ないですから。
それ危ないですよ。
ですからゴーグルね、はいはい、それからマスク、うん、まあ、これは必ずしてもらう、はいはい、あの山の中でやりますから、滑らんような靴、うん、運動靴で滑りますから危ないとかね、それからスリム感ようにとか、そういうのをやって、それからルールもいっぱいあるんですって、うん、で例えばね、ここではね15分間競技というかゲームやって10分休んで、はい、また15分やってというの、まあ、セット組んでやったら、うん、比較的体にいいんじゃないかと。もちろん続けてやってもいいんですけど、しんどいですよ山の中で。これね、これ料金がね2000円ですわ、うん、1日中使っても2000円、朝8時半ぐらいから夕方の4時頃まであるんですよ。
まあ、今ストレス社会ですからね、そうそう、こういったところで、ね、発散してもらったらいいんですよ。
聞いたらね、あの会社の社員がやっぱり上司を持って売ったりね、で中には会社のグループが来てね、上司の人がね、部長がね、今日は僕は敵やと思って売ってくださいって言って、
大きく打たせて、
だストレス発散になって、その代わり会社に帰った私はいじめるでしょ。まあ、これは別やけどね。だからそういうような楽しみ方もできるというサバイバルゲームのコーナーもできた、
はい、
このリフレッシュパーク市川というとはなかなかいろんな遊びができるところで、私もあんまごつかみやりましたけどね、楽しいですよ。
少年に戻った一日
なんですね。ほんまで鉄砲の打ち合いもできたしね。ということで、でもう一つ市川町を言ったら何と言ってもあのゴルフクラブ、
はい、
アイアンヘッドのね、これ発祥の地なんですよね、
う
ん、
アイアンクラブ、ね、
今でもあの市川町のアイアンというのは有名で、例えばあのふるさと納税のお返しの品でも大きな人気あるんですよね、うん、はい、で今度去年から始まったんですけど、ゴルフ祭りというのを始めます、うん、で去年1回目ですからちょっと地味にやったんですけどね、うん、今年は2回目ということもありましてね、
これが
大体時に、
はい
はい、
10月にあるんですか。
10月のね、うん、ちょっと言いました
22日の日曜
日曜日に、ね、はい、やりましてね、うん、前はあの町の中の、まあ、ちょっと狭いというかちょっと広いようなところでやったんです、はい、今度はね石川ゴルフ場、はい、石川ゴルフでちょうどあの川の旗に河川敷で綺麗なゴルフ場あるんですよ、うん、グリーンいっぱいでね、うん、あの9ホールであるんですけどね、そこのところでやるということでね、はい、これキラキラゴルフフェスタということでやりましたが、あの運営委員長の花野達さんに話を聞きました。
このイベントの趣旨、地域活性っていう形で、はい、大きい目標がありますので、まずは 広い範囲でこう女性や子どもたちを抱えているファミリー層に来ていただいて、楽しんでいただけるような内容に、したいと思ってまして、
ゴルフはだけでなしにね、
はい、うん、で今回考えてますのが、女性が来られても癒しであったり美であったり、そういったことをイベントの中に盛り込んで、まあ、具体的にはマッサージが受けれるとか、あとはネイルがあるとかっていう、こう女性が特に気にする美とかですね、健康とかそういったものに特化したものをちょっとイベントの中にも盛り込みたいなと。でお子様が来られても、一日、こう楽しんでいただけるような、アトラクションを入れたりとかですね、はい、そういった形を今回盛り込みたいと思っております。であとはそうですね、ニアピン対決っていう形で、普段ゴルフは静かな中で行うスポーツ、それをちょっと今回はもうあくまでイベント、お祭りごとなので DJ を入れまして、うん、はい、ガンガン音が立った状況の中で、はい、そのニアピン対決をプロとしていただくっていうことを考えております。
へえ、はい、この後一歩変わったけど楽しそうですな。
そうですね、うん、まあ静かな田舎町なんで、どれだけのこう反響が起こってくるかはちょっと想像できない部分はあるんですが、まあいい化学反応が起こってくれるんじゃないかと、
う
ん、
はい、そうですね、
考えております。このイベントを機に地域活性につなげていけるような、大きい目標を持ったイベントにしたいと思ってますので、
今回は去年よりも運営委員会というのを作りましてね、はい、いわゆる行政側だけのアイデアでなしに、うん、民間のアイデアも取り入れて、ですからこういうような面白い企画をどんどんとしては、うん、はい、町内の方だけでなしに、いろんなところから来ていただいて市川町を知ってもらう、うん、で引いてはゴルフの楽しさも知ってもらうということなんですがね、うん、そういうことを今企画しているということで、これからまだまだ楽しい企画が出てくると思います。
でこれ10月の22日って言ったら秋で、
はい、そう、一番ゴルフ場の金儲けできる時やけど、それをクロスしてですねやろういうぐらいですから、全部で使わいうわけですからね、こんな楽しい企画になりそうです、はい、これまた時期が近づきましたら一遍話題にしたいなと思っておりますが、はい、そういうことで非常にですね今若い人を中心に活気が出てきた市川町出てきました、はい、で今日プレゼントいただきました、はい、実は話もさっきありましたリフレッシュパーク市川、はい、こちらの宿泊券ペアで5組夏休み終わるまで
宿泊できるんですか。
そうなんです、宿泊券でした。ごめん、あ、ごめん、入浴券か、あ、間違った僕現物見てに聞いたら入浴券、はい、はい、泊まったらだいぶタコつくんですね入浴券ですけど、こちらは入浴できますが、これで1日楽しんでいただいてお風呂入ってしていただければ、あ、ごめん、コロコロ言う、そうですね、リフレッシュパーク市川にコロコロ言うというのがあるんですけども、はい、こちらの入浴券をペアで5組の方に差し上げますので、
はいはい、温泉にゆっくり使ってください。
使って、おつかみするなりですね、はい、カブトムシと遊ぶなり、いろいろしていただければと思っております。
はい、宛先です、こちらはメールの方asa@jocr.jp asa@jocr.jp ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、 はがきの方は郵便番号 650-8580 650-8580 ラジオ関西三上君也の情報朝一リフレッシュパークの入浴券欲しい、コロコロの湯の入浴券が、
はい、笠形温泉ですね、これね、
はい、あ、
はい、心の湯という入浴券になりますが、
正式にはですね、これはリフレッシュパーク市川どんぐりコロコロ館のコロコロの湯となっておりますね、
はい、で通称がまあ笠形温泉湯って言うてるところですね、
はい、お風呂入ってきてください。